2024年度の神奈川連合長老会合間講談として、今朝は半原教会を除く神奈川連長に属する12教会と、また牧師が個人加盟しておられる大磯教会を含めました13教会で、牧師たちがシャッフルされ主の日の説教をそれぞれの教会で担当しております。選ぶ旧約聖書箇所、また新約の前後の長さはそれぞれの自由に任されておりますが、今朝は13の教会でヨハネによる福音書第14章15節以下を共通の聖書箇所として定め、共に聞いております。この中にも参加された青年とか参加予定の中高生がいらっしゃるかもしれませんが、3月の青年修養会、また夏の中高生修養会のメインテキストとなっている聖書箇所と聖書箇所を、この日のために選んだものであると思います。4月から7年ぶりに神奈川連合長老会の教会に戻ってきましたばかりの私は、久しぶりの牧師会で右も左も分からぬままに決まった聖書箇所であります。けれども今日のための準備を進める中で、本当に良い御言葉を神様が与えてくださったと感じております。まさに私が2012年にこの教会の牧師として召されまして、5年間仕えるうちに、腹の底から納得し主なる神様の前にひれ伏しました。我々の信仰の醍醐味のような主イエスの声がここにもありありと響いていると、そのように思いました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる。そうです、主イエスは戻ってこられます。私たちはこのお方を見ます。このお方が生きておられるので私たちも生きます。いいえ、生かされます。私が4月からお仕えしております栗平教会では、主の日の礼拝以外に2つの平日の集会があります。詩編をずっと読み続けていく聖書黙想祈祷会と、ハイデルベルク信仰問答を学び続けている教理を学ぶ会であります。2つとも私が来てから始めた集会ではありません。前任の高橋牧師から、あるいはもっと前から栗平教会が大切にしてきた2つの集会であります。聖書自身に親しむことと、また歴史的な教理の言葉に親しんでいくこと、この両方を大切にする栗平教会の姿勢を私は大変好ましく感じております。この2つの集会を高橋先生から引き継ぎまして、5月より再開したんですけれども、まずは牧師と出席者たちの歩調を合わせようと、どちらの集会でも改めて詩編というのはどういう書物であるかと、あるいはハイデルベルク信仰問答というのはどういう書物であるか、私自身が学び直しながら概略的なお話をいたしました。改めてその一方である詩編という書物とどう向き合っていくか、どう取り組んでいくか、牧師と出席者共通の土台を確認していく中で、私はこんな言葉と出会い深くうなずきました。それは一人の人の言葉というよりも、詩編に親しむ複数の人々の言葉が重なるようにして響いてきて受け取った言葉であります。詩編というのはこの私たちの心を乗せる小舟のようなものである、小さな船のようなものである。普段私たちは私たちの経験した厳しい出来事をなるべく見ないようにしている、なんとか心の安定を図ろうとしている、生活を滞りなく回していこうとどんなに大変なことが起きても、なるべく見ないようにする。しかしそうする中で心の深いところが悲鳴を上げている、傷が全然癒えずに血がにじんでいる。けれども詩編は 私たちが自分でも見ないように押し隠している、私たちの本当の心に言葉を与えてくれるものなんだ。詩編を繰り返し繰り返し読むうちに、その小舟に自分の心が乗り、そっとそれを送り出して嘆けるようになる、涙を流せるようになる。一人きりではないんだ。神様の御前で凍っていた心が息を吹き返します。そのような言葉を語りながら、多くの詩編の解説者、説教者たちが引用するのは、好んで引用するのは、ローマの信徒への手紙第8章26節の御言葉であります。霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。霊、神の霊、聖霊がどう祈ってよいかわからない私たちの言葉にならない声を、そのうめきによって天の父に届けてくださいます。祈れない私に代わって、私の祈りとして届けてくださいます。それどころか、喜んで言葉を与えてくださいます。祈れるようにしてくださいます。使徒パウロは、この霊は私たち一人一人のこのうちに住まわれると語りました。パウロはしばしば、知らないのですかと、私たち信仰者の当然常識とすべき事柄を語ってくれますが、このこともキリスト者ならば誰でもわきまえている当然のこととして語ってくれています。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。当然知っているでしょう。知らなかったならば、もしも忘れてしまったならば、今からのうちは二度と忘れてしまうことがありませんように。あなた方は神の神殿であり、神の霊はあなたのうちに住んでいます。このことにしっかりとしがみついていなさい。まあ、少し遠回りしているようですけれども、もうお気づきになっていることと思います。すべて今日の主イエスの御言葉と関係のあることであります。16節以下です。私は父にお願いしよう。父はもう一人の弁護士を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、それを受け取ることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方のもとにおり、これからもあなた方のうちにいるからである。主イエスはおっしゃいます。私の願い、私の父への祈りは、あなた方にもう一人の弁護者が送られることである。あなた方のもとにあり、あなた方のうちにあり、二度と離れない弁護者、永遠にあなた方と一緒にいる弁護者である真理の霊を使わせていただくことである。これが私の祈りだ、私の願いだ。そのために私は全力を尽くすんだ。その行く手は十字架であります。このお言葉が語られましたのは、主がその身をかがめて弟子たちのほこりまみれの足を一所懸命に洗ってくださった、あの洗足と十字架の出来事の間であります。その一続きの出来事が始まります13章1節には大変印象深い言葉です。杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへ移る、ご自分の時が来たことを悟り、世にいる自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれたとあります。 弟子たちへの愛、私たちへの愛を、主が貫き通される末の霊の派遣の約束であります。この世から父のもとへ移り、もう弟子たちのためにしてやれることがなくなってしまうから、その前にできるだけ、あるいはご自分のいなくなった後の備えとしてここで霊を送ろうというのではありません。少し先の16章7節では、しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからであるとおっしゃいます。つまり、むしろこの弁護者なる聖霊を送り、このお方が弟子たちと私たちと共に永遠にいるようにするためにこそ、主は去っていかれるとも言えるのです。私が去り、あなた方の目に、肉の目に見えなくなるということ、そのことをあなた方は不安を覚え、みなしごのようになってしまうのではないかと恐れている。しかし、その私の去っていくこと、実はそれこそ私の愛の貫きの出来事だとなるのだ。もっと間近にあなた方は私を見るようになるのだと、そうおっしゃっているのです。それによって主の愛がこの世界にいよいよほとばしり出るようになるのです。なぜならば、今度はほんの少し遡るのですけれども、第14章の12節、よくよく言っておくと、私を信じる者は私が行う技を行うだろう。そればかりか、もっと大きなことを行うであろう。私が父のもとへ行くからである。私が去っていくのはあなた方ともっと近くになるため、私のしてきたことをあなた方がするようになるため、私が下よりももっと大きくその技を行えるようになるため。主イエスが天の父のもとへ赴かれることによって、整えられ、送られ、私たち一人一人に与えられる私たちの専属かつ凄腕弁護者である聖霊との二人三脚の歩み、一体の歩みが、この私たちの日常において始まるのであります。出来事となるのです。我がうちに住みたもう神の霊と一体となって、私たちが行う主イエスの技の継続、主イエスがなさったよりももっと大きく行っていく、その出来事となる技とは一体何でしょうか。今日の箇所にも何度か語られております。私の戒め、主イエスの戒め、主の掟であります。この戒め、具体的にはどのようなものであるか、単純なことであると思います。それは第13章34節で専属の主が言葉化された戒めでありましょう。あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。愛の戒めであります。私たちが互いに愛し合うこと、そしてまたこの主の戒めを重んじることによって、主イエスご自身を愛することであります。主イエスを愛する者として、主イエスが愛し抜いた者たちを私たちも愛し抜くように背中を押されているのです。これは比喩ではありません。我がうちに住みたもう聖霊が、今日ここに集められたお一人お一人を主イエスの愛の技を継続するようにと押し出してくださいます。事実、一緒に乗り出してくださいます。しかし、今日与えられました聖書箇所を説くある説教者が、次のような趣旨のことを問いかけております。このような言葉を聞きながら、あなたは自分の現実との距離を感じているだろうか。あなた方は愛に生きる、それも私がしたよりももっと大きな愛の技に生きる。 なぜならば、あなたには神の霊が送られているから、この霊をあなた方が知っているから、世は私を見なくなるが、あなた方は私を見るから、そういう近さに生きているのだから。この主イエスのお言葉に距離を感じるであろうか。自分はそんな愛に生きえていない。自分の背中を押している神の霊の促し、二人三脚、主の近い息遣いを感じられてはいない。主イエスは、あなた方が私を愛しているならば、私の戒めを守るはずであるとおっしゃる。それならば、隣人への愛、信仰の兄弟姉妹への愛、そういうものにさえ生きえず、挫折してばかりの私は、真理の霊を見ようとも知ろうともしない、この世そのものではないのか。主イエスのことを見ないという、この世そのものではないのかと、そんなふうに感じてしまってはいないだろうか。その説教者は言います。この御言葉に向き合った時の途方に暮れる思い、それは正直なことだろう。この主のお言葉を最初に聞いた弟子たちのうちにも、その途方に暮れる思い、同じ思いがあっただろう。そして主はその思いを見抜かれていたであろう。しかしだからこそ、このお方はおっしゃったんだ。私は父にお願いしよう。父はもう一人の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。そうです。主は途方に暮れる者たちに、弁護者をお使わしになるのです。この愛の戒めを前に、言葉を失ってしまうあなたの代わりに弁護し、語ってくださるお方を送ってくださるのです。このお方は永遠に共にいる弁護者であられます。この件は引き受けられ、この件は引き受けられそうにない。この人のことは引き受け、この人のことは引き受けない。 TPO に応じて味方になったり突き放したり、そんなことはなさいません。どんなに不利で難しい事案であっても、全部丸ごと引き受けて、永遠に私たちと一緒にいてくださる、私たちの味方となってくださる弁護者を使わしになるのです。たとえ私たちが諦めても、この弁護者は黙っておられない。私たちが心を責められ、いたたまれなくなり、愛の戒めの前に消えてなくなってしまいたくなっても、この弁護者は盾となります。私たちの代わりに、私たちのために、あなたに成り代わって弁護し、あなたを立ち直らせ、あなたが生きられるようにしてくださいます。息ができるようにしてくださいます。しかし、このような弁護者なる霊は、裁きの父に逆らってであるとか、愛の戒めをお語りになった主イエスと私たちの間に割って入ってというのではありません。この霊がいつも私たちのそばにいてくださるということ、私たちのうちに住み、味方となり、一つとなっていてくださるということ、それは同時に20節、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私があなた方のうちにいることがあなた方にわかるということでもあるのです。私たちと聖霊の一体は、言い換えれば、あるいはさらに詳しく言うならば、主イエスが御父と一つであり、私たちが主イエスのうちにおり、また主イエスが私たちのうちにおられるということと一つのことであります。ちょっとややこしいことを語っているようですけれども、ある説教者の言葉に触発されて言い換えるならば、私たちは入り組んだ愛の鎖によって、父子聖霊なる愛の神様にしっかりと 結びつけられているのであります。自分はふさわしくない、身を引こうとしたって、自分のは愛の戒み生きられないと、逃げ出そうとしたって逃げられません。主イエスが命をかけて作ってくださった父子聖霊の愛の鎖によってしっかりとつなぎ止められている私たちであります。このことを忘れてしまったとしても必ず思い出させてくださいます。知らないまま、忘れたままであることはもうできません。この教会にとって忘れることのできない加藤恒明先生がお亡くなりになります1週間前、私は妻と共にその病床を訪ねることが許されました。まあ、想像していたよりも厳しい様子に一瞬言葉を失いました。いろいろ話したいことがありましたけれども、正直に申し上げてもう会話は難しいと思いました。それで一瞬言葉を失ったのです。けれどもキリスト者はどんなに重い病の床にあるものを訪問するときも、どこか静かにも明るい輝きを持ってその場にいられるんだという、ある神学者の言葉を思い起こしました。会話はできずとも、見舞うもの、見舞われるものが共に仰ぐことのできる生ける神のその御言葉を読み、短い解き明かしをいたしました。そしてそこで加藤先生が編まれた信仰の言葉のアンソロジーの中で出会いました。三谷高政という信仰者の言葉を引用いたしました。私たちの薄い信仰も欠けた行いも、私たちを神の大愛、大きな愛の御手から引き離すことはできない。我々はこの神の大愛、大きな愛によって大盤石上の金縛りにあっているんだ。風が吹こうが雨が降ろうがびくともするものではない、大盤石上の金縛り、大きな岩の上に太い金属状のワイヤーでぐるぐる巻きにされているように、私たちは父と子と聖霊なる神様に結びつけられている。だから大丈夫ですよ先生、神様から離れられませんよと。加藤先生は苦しい息で、しかし、まあ、その呼吸の混じった声で笑いながら、そうだそうだとおっしゃって、私の手を取り、私の顔をご自分の顔に近い引き寄せて祈られました。ほとんど聞き取れませんでしたけれども、私たち夫婦を、そして家族を祝福する祈りでした。公平牧師の葬儀説教で紹介されていました。前回の入院の時も入院中の加藤先生に呼ばれてお見舞いに行った。加藤先生ほとんど震えるようにして、ご自分どうなってしまうのだろうかと心配していた。死の恐怖に怯えていた。自分自身何度もいいえ何百回と死の床を訪ね、怯えている人に慰めの言葉を語ってきた。その教師が怯えていたんです。御言葉を聞きたい、公平牧師死ぬのが怖いです、私に御言葉を聞かせてください。そして聖書を読み、御言葉を聞きますと本当に穏やかな顔になった。そこでもう一度主イエスにお会いしたのです。私たちの不信仰を突き破って私たちに会いに来てくださる主とお会いしたのであります。私は思います、たった一人で信仰を保てる人などはおりません。ただ一人で愛に生き続けることができる人はおりません。けれども主イエスはおっしゃるのです、私が生きているのであなた方も生きることになる。 私は生きている、自分の信仰に頼れなくても自分の行いに頼れなくても、この言葉に固くしっかりとあなたはしがみついていればそれでよいんだ。いいえ、生きておられる主が父子聖霊なる生ける神の愛の交わりのうちに私たちをしっかりと結びつけてくださっているのです。私ははじめ、今日の聖書箇所は自分で選んだものではなかったけれども、この日のための準備のうちに自分がこの教会の牧師として5年間使えることによって教えられました。骨身に染みました。信仰の真髄のようなものをもう一度見させていただくような思いが与えられたと申しました。それはこれまでのところも全てそうなんですけれども、けれどもまた私がこの教会で骨身に染みて学んだ神の霊を信じる信仰、聖霊の信仰というものを改めてくっきりと語るならば次のようになるでしょう。すなわち、私たちのすべての思いに逆らって聖霊は私たちを神を拝む者、神と人を愛する者として先立ってみなしていてくださる、そのことを始めていてくださるということであります。それゆえ聖霊を信じる信仰というのは、今日私がここまで語ってきたことによって少しも心を動かされない、説得されない、実感がちっとも湧かないとしても、愛の鎖に結ばれているものとしてあなたをご覧になっている神の眼差しには少しも陰りがないと、それを信じることなのであります。聖霊の信仰、それは我々の実感に逆らってあなたをご覧になる神の眼差しのうちにあるあなたを本当のあなたとして、本当の私として見る信仰であります。神の霊は言葉にならないあなたの言葉を見つけてくださる霊だと最初の方に申し上げましたが、それはただ私たちが見ないようにしている押し殺している感情を語れるようにしてくださるだけではありません。いいえ、それ以上に神の霊が形作っていこうとされている、まだ私の実感とはなっていない本当の私のことを見つけていてくださるということであります。主が私は生きている、だからあなた方は生きるようになるとおっしゃった、主の命によって掘り出されている新しい私、三位一体の神の愛の鎖によってぐるぐる巻きになっており、雨にも風にもびくともしない、そういう神の命に満ち満ちている本当の私たちのことであります。もう長い話はできません。本当はここからもう一つの説教が必要だったなと思う豊かな主の御言葉であります。もう来週も呼んでいただかなければならないですけども、それはそういうわけには参りません。だからいろいろスキップして申し上げます。結局のところ、私たち教会が主の愛の戒めに生きるようになるということは、このような人間の姿を実感に逆らってお互いに語り合っていくということ、暗い穴蔵の中にいるようなうずくまっている人の心に語り込んでいくことであると思います。この教会にも何度も訪れ、大変親しい交わりを作られた皆さんにとって懐かしい神学者のルドルフ・ボーレンという人が今はこういうふうに言います。ちょっと長いし書き言葉なんで耳で聞いてるだけでは理解が難しいかもしれませんけれども、ゆっくり読みますのでお聞きください。私は自分の生涯を顧みてただ感謝するより他ないのは、いかなるところにおいても慰めであるキリストの恵みの技に預からせてくれた、 キリストに預かって生きている人々を見出すことができたことである。聖霊はこの兄弟たちを通じて、姉妹たちを通じて、私を慰めてくださる。これらの人々から私が受けた慰めを思うと、多分その人々には共通項があった。私が見出したのは、私自身よりもその人々にとって私という存在が気に入られていたと言える人々である。私が立っているところよりも高いところに立たせてくれた人々である。私を私自身よりも抜きんでたものとしてくれたために、私を慰めることができた人々である。キリスト者の交わりの中で、自分は本当に慰められてきた。その慰めって何なのか。この私のことを私よりも気に入ってくれた。私自身が考えているよりも私のことを抜きんでたものとして取り扱ってくれた。それが慰めだった。聖霊を信じるということ、聖霊と共に歩むということ、キリストの愛の戒めに生きるということ、それは私の隣に座るあの人、この人を、その人自身よりもその人のことを気に入ってしまうことです。その人が自分のことを評価するよりも、もっともっと高く、その人を特別に良いものとしてみなし、そのようなものであることを語り聞かせることであります。確かに私たちはこのような霊の眼差しによって人を見ることが大変下手くそであります。またこのような聖霊の眼差しによって自分を見ることはもっとさらに下手くそであります。けれども下手くそなりに神は私たちを用いられます。私たちを用いることを神は諦めることがありません。それがここに教会がある意味です。何度も何度でもやり直せます。主の日のたびに悔い改めてもう一度やり直すんです。大盤石上の金縛りの上で私たちは生ける主の眼差しを学び直すのです。その主の眼差しによって共に生きる仲間を見直すのであります。その人が自分のことを評価しているよりももっともっと高く、その人を特別に良いものとみなし、そのようなものであることを語り聞かせ直すのです。ただそのようなものとして接し、言葉を交わし合う、その思いを新たにするのであります。そのような言葉は生きる力を与えるだけではありません。死を超える力を与えるのであります。そのための教会であります。信徒も教師も長老も執事も主事も、そして喜んでこの教会に連なる主に呼ばれた求道者たちも、お互いにこの魂の配慮に生き合う群れであります。そのためにここに建てられている鎌倉雪の岸田教会であります。私が生きているのであなた方も生きることになる。皆さんはここで主の愛の戒めに行きます。主が皆さんを生かしてくださいます。そしてその主に生かされている皆さんのほんの小さな愛の眼差し、ほんの小さな愛の言葉を通しても、死に打ち勝つ命の息が人のうちに吹き込まれていくのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、主イエスキリストの命が叩き込まれたここにいる一人一人であることを 心より感謝いたします。ここに集められた一人一人の命は主イエスキリストの命の重みを持っております。隣に座るあの人この人、かけがえのない主の命の重さを持つものであります。そのことを自分自身で語り聞かせるのは難しいのです。自分自身で信じることは難しいのですけれども、そのことを互いに語り合うために信仰の仲間が備えられております。あなたの言葉としてその声を聞くことが許されております。そのような幸いな慰めの共同体をここに作ることが許されております。そしてそれはただこの群れの交わりのうちにとどまるものではなく、その私たちを通じてこの世界へと、世に生きる人々へと、あなたが語ろうとしているその喜びの知らせであります。どうぞこの鎌倉雪の下教会を清め祝し、この喜びの言葉を、慰めの言葉を、死を超える力の言葉を語る群れとして、どうぞ祝福し用いてくださいますように。鎌倉雪の下教会のみならず、神奈川連合長老会に属する一つ一つの教会、神奈川教区に属する教会、日本キリスト教団の教会、また世界の教会がこのただ一つの主の技に生き続けることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。